高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今日はですね、先日予告しました通り、先日兵庫県立美術館でありました横尾忠則さんの公開制作の追い込みについてをお話しします。その公開制作を終わったのから帰ってきてからですね、バイト先に行きましたら、保険屋さんがですね、私にと保険の見積もりを持ってきてくださったんですけど、その見積もりがなんと実際の年齢よりですね、8歳も下で作っていただいてましてまだまだいけるなと思った高野です
、
作戦かもしれません。
はい、半助です。今日は、ようやくちょっとね、片付けの習慣を取り戻しまして、少しずつ
片付け
ていうかね、ずっとこう忙しくなるとできなくなる習慣がいくつかあって、こう写真を撮りに行くとか、自転車乗るとか、少しずつ片付けるとかっていうのがね、自転車に乗らなくなり、写真を撮らなくなり、片付けをしなくなりみたいになって、悪いサイクルに入っていたんですが、今日ちょっと仕事が進んだのもあって、ちょっとそういうのを合間合間にちゃんと入れようと思って、今日、10分ぐらい片付ける時間を何回か、午前中と午後と2回撮ってですね、気分転換がてらに片付けてたらですね、午後の2回目の片付けタイムが、なんか夢中になって片付けてたら1時間ぐらいやっていて、あ、いけねえと思って、お客さんに送らなきゃいけないデータギリギリセーフで送って、ちょっと冷や汗をかいた半助と、
私はちょっと滋賀県の方もですね、ようやく積雪がありまして、
お、ほとんど、
はい、で本当は明るいうちにいろいろこう細工ができるとよかったのですが、ちょっとやっぱり夜にまでなってしまったんですけど、で息子とですね、息子の彼女と私と一生懸命雪だるまを作って、やっと撮影までこぎつけることができて、
雪だるま写真、
そうですね、まだちょっと実際現像してないんで、正直言ってちゃんと写ってるかどうかちょっとあんまり自信はないんですけど、はい、ちょっと現像するのも若干楽しみに、してる今日この頃でございます。
そしたらぜひ、ブログの方にアップしていただければと思います。スノーさん VS 高野さん VS ミリさんで雪だるま対決してもらいましょう。はい、ということで今週はいよいよ、高野さんの写真が選ばれて横尾忠則さんに絵を描いてもらえるという、イベントの方の会場にね、高野さんが行かれたということなので、その時の様子をいろいろとお聞きしていきたいと思っております。先週もうすぐ、先週の収録からすぐだったんだよね。
そうですね。はい。はい。
雪が降って、理想な予報でっていう心配をされておりましたが、
はい。
長靴を履いて、地元スタイルで行ってきたの？
いや、 そこまでの雪ではなかった
そうなんだ。でも雪は降ったんだやっぱり。
でもね、朝は、ね、雪だったんですよ。はい、まあ、ここにも写真を上げておりますけども、うん、当日雪が舞っておりまして、
お、
はい、結構大粒の雪がね激しく舞ってたので、うん、これはもしかしたらこれからずっと降ったら積もるかもねなんて言いながら、
うんうん、
出発したんですけども、うん、はい、まあ県からもね通知をいただきまして、
うん、
はい、でまあ応募した写真も一緒に入ってまして、まあ、これ間違いないということで、う
ん、間違いないと、
はい、
うん、
でまあこの県からの通知をですね、まあ見せたらなんかやっぱり親が一番喜びまして、
ああ、それは嬉しいよね。
ね、うん、なんか、それでもう 母はもう行くっていうことになりまして、
うんうんうん、
母同伴で行ってまいりました。
お、
はい、まあ私はちょっと泊まりがけになってしまったので、
うん、
母は日帰りだったので、うん、まあ美術館であれしたんですけども、うん、まあ、母の、友達の方も来ていただきたりして、
あ、そうなんだ、
時代イベントの様子を呈しておりまして、
はいはい
はい、はい、
あ、いいですね。
でも、でまあそうですね、まあ、今回応募した写真、今ね写真、半助さんとね、
うん、
ミレさんにちょっと写真見ていただきながらお話ししてるんですけれども、うん、まあ、こういうふうな、前からですねこの場所実はですね、
うん、
この応募があるずっと前からこっち来た時からね、
うん、
ここの前に来ると、
うん、
あ、バイジロ、あ、横尾さんって思い出してたんですよね。
お、はいはいはい、
これは横尾さんだなと思いながらこの風景をいつも見てたんですよ。
はいはいはい、
うん、で今回10月ぐらいだったかな、このバイジロ募集してますっていう告知をちょっとインターネットで見かけまして、
うんうん、
これは応募せざるにはいられないということで、
うんうんうん、
で、まあ、その応募しなきゃと思った時に応募のグカバがなかったんですけど、しばらくするとあれうちのね、
うん、
ところにもあるなっていうことで、
うんうん、
でまたここ、ま、前に撮った写真も振り返りながらですね、また今回の撮ったりして、
うん、
送ってみたところですね、
はい、
と採用になりまして、
すごい、
でまあ、でまあ、今回というのがこの、場所、田島にある Y 字路の場所を、ま、横尾さんが知りたかったみたいで、
うん、
その撮ってきてもらった写真をもとに、
うん、
横尾さんがこその選んだ場所をもう一回訪ねて、
うん、
それで、まあ、横尾さんも取材されてから書くということで、
はい
はい、でまあ、一応ここも切っていただいたようですね。ブログにもそれらしきことが書いてありましたし、
あ、そうなんだ、
ね、うん、でまあ、当日後で見ますけど、
うん、
貼り出された地図なんかにも、
うん、
私のところがきちんとリボンで飾ってありましたんで、取材には来ていただいたみたいですね。
そうか、やっぱりちゃんと絵に描く前に現場をちゃんと見るんだね。
そうですね、やっぱり、うん、
ほら、なんかその送ってもらった写真を見ながらみたいな話だったじゃないですか。
まあ、最初そうかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、よくよく聞いてみるとですね、まあ、横尾さんも取材に来られるということで、来られるということでね、
うんうん、
はい、
じゃ、これまでのこうこのシリーズ結構何枚もありますよね。それぞれみんな現場行かれてるのかな。
そうですね、そうだ、そのようですね、うん、はい、まあ、後で出てきますけど Y ヒロの写真集というのも出ておりますので、
写真集もあるんだ、
はい、はい、
し
ておりますので、はい、そうですね、まあ、取材して、まあ、その時の印象ですとかね、そういうのをもとに作られてる、描かれてるようですね、
うんうんうん、
はい、でまあね、家族でなんでこの写真っていうかこの場所が選ばれたんかなって事前にね行く前に話したりしたんですけども、
はいはい、
やっぱりこうこの、ね、道の形自体が いいのかなとかね、
うん、
あの左手に伸びてる道路がもう限りなく伸びてるので、
うんうん、
それがいいかとかですね、
うん、ここは確かに印象的な感じがした、うん、なんかね、綺麗になんか消失点みたいなね、
そうなんです、すごい奥行きが出てるんですよね、うん、あのこれで晴れてたらね向こう山もずっと見えるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、あのまた消えちゃったりしてるとこがミソかなと思ったりですね、もういろんな、いろんな予想をね知ってますね、うん、はい、あとあのこのバイジロの中心にある家にですね車がこう突っ込むように取られていた、
うんうん、
あの封鎖されてたりですとかね、
うんうん、
まあ、そういった面白いとこもあるのかななんていうのをあの行く前にね結構家族でたくさん話し合ったりしましたね、
うん、いいねそういうことで話っていうのがね、
はいはい、
うん、
はい、それでまあ出かけるときは本当雪でですね、
うん、
結構大粒な雪が降っておりまして、
うん、
はい、家から駅行く間もどんどんどんどん降っておりまして、もう結構やっぱ寒かったですねこの時期はね、
うんうん、
先週になるんですけど、はい、もう電車乗ってからもねずっと田んぼやなんかも真っ白ですしね、
うんうんうん、
隣の駅行っても真っ白だったりしたんですけど、
はいはい、
あの一時期話題にあの、今回特急で行きまして、
うん、
あの一時期話題になりました竹田城も通ったんですよ、
はいはいはいはい、
はい、
あ見えるんだ電車、
見えるんですよ、
へ
え、この写真見ていただくと分かるんですけど、
うんうん、
かなりねこうあの石垣がはっきり見えてるんです、
うんうん、
それでまああの これはね結構電線まあ下にはありますけどだいぶ切れてるんですけど、
うんうん、
あのこの城壁のところあたりまであの電線がわーっと来てて、
はいはいはい、
一瞬切れてまた見えなくなるっていう感じで、うん、だからここはちょうど見えやすいところみたいですね。
あ、なるほどね。
もうそ竹田城まで来たあたりだとね、もう止んでて、
うん、
もう快晴でっていうことになってましたね。う
ん、あら。
それはなんかトンネルを抜けたら晴れだったみたいな。
ああ、でもね、そんなようなとこもあったんですよ、本当に。
あ、そうなんだ。
うん、トンネル抜けた向こう側はね、晴れてたとかね。
うんうん。
また雪が積もってたとかね。結構、あの、場所場所によって、
うん、
雨、雪だったり、霜だったり、いろいろな感じになってましたね。
へ
ぇー。はい。
うん。
でまあ、あの姫路城とかね明石通ったあたりもはもうすごい快晴で、
うん
うん、やっぱり気候が違うんだねこっちはなんてあと話しながら、
でもこれ雪じゃないのこの屋根が白く、
まあ、雪を姫路あたりはねまだ屋根がね白くなってました ね、
ね、うん
うん、本当に良い天気で、はい、
うん、
そうですね、まああの日本もね観光立国になろうと思ったらですね、
うん、
やっぱりこの電線撤去から始めなきゃいけないなと、
うん、
ここも差し出したいです、ね、もうね、せっかくいい景色がいっぱいあるのでね、でまああのそうこうしてるうちにですね昼前に、うん、本当は昼過ぎから見ようかなって言ってたんですけど、まあ、昼前に兵庫県立美術館に到着いたしまして、
うん、
もうすでに、ね、10時ぐらいから公開制作始まってたんですけど、
うん、
はい、でまああの普通あの県立美術館を駅の方から行くとですね、
うん、
右手にあの本館がありまして、
うん、
で今回あの制作があったギャラリー棟っていうのは、うん、入って左手のちょっと細長い建物になるんですよね、
うんうんうん
うん、あの一直線の形の建物に大きなアトリエが3つと、あとホールがあるんですけど、
うん、
そのうちの1つスタジオを使って制作されていましたね、
うん、
はい、
うん、
でまあこの廊下にですね今回の公開制作に応募された写真全部が貼り出してありまして、
はい、
はい、
でまああのすごいねこれ
すごい数ですよね、
何点あったの
197点だそうですね。
でこれなんかリボンいくつかあるけど、その中から何点選ばれたの？
あの6箇所選ばれたらしいんです。
うんうんうん。
で、あの、まあ、この公開制作の写真ちょっと大きく してみていただくと分かるんですけど、
うん、
はい、197点ありまして、
うん、
で6箇所を選びまして、
うん、
でまあ1月21日から23日にかけて、横尾さんが来られて取材されたということが書いてあります。はい、
なるほどね。じゃあその100、200近く応募があって、
はい、
6点の中の1枚に選ばれたんだ。
そうのようです。はい、
うん、
でまあこのリボンがついてるところはその Y 字路がある地点っていうことで、
うん、
まあ、1箇所につきいろんな、うん、2、3人の方が募集してらっしゃると、応募されてるところもありましたし、
はいはいはい、
でまあ貼り出された写真にはリボンがついてるんだけど、この地図にはなんかこう載ってなかったっていうのもあったり、
あ
と、でまあ必ずしも地元の方だけじゃなくって、なんか神戸からわざわざ来て撮りに来られた方もあるみたいで、
うん、ああ、そりゃそうだよね、なんかそういう機会があったら、
そうですね、
応募してみようとかってね、
はいはい、
方もいらっしゃるでしょうね。
でまあ、今まで播磨とかそういった地域はもうすでに Y 字路の公開政策やってますので、
うんうん、
そういったつながりでね応募された方もあるみたいですけど、
へ、
うん、でまあ、写真見ていくとね、もちろん自分の近くがいっぱい写ってるわけですよね。
ああそうだよね、うんうん、
あこれあそこだねとか、あのお店のところだねとか、
うんうんうん、
私らはそういう楽しみ方をしておりまして、
なるほど、
まあ、私、あこれはあそこだねとか、
うんうんうん、
あここにも酸素、あ Y 字路あるんだねってね、話しながら、そういった楽しみが本当これ見てるだけで 2,30 分すぐ済んじゃうみたいな、
ね、そうだろうね、
はい、でも私の住んでる町内でも一応やっぱ2箇所ぐらい候補に上がってたみたいで、うん、
はいはいはい、
うん、よく見るところがねこう候補に上がってたんですけど、
うーん、
まあ私が取ったところは私しか応募しなかったみたいです。
ああそうなんだ、へえ、
あでもそれがかえってよかったんかもしれないですね。
なんかねどうか分かんないけど、
うん、
まあそれでですね、まあそれで、まあ、たくさん応募がありまして、
うん、
で、まあ、公開制作ね、その、廊下から続くアトリエでやってたわけなんですけど、本当、うん、まあ、大人の方から子供さんまで、どんどん入れ替わり、立ち替わり、
うん、
みんな自由にね、こう出たり入ったりしながら、横尾さんが書いてるのを、ずっと見ているという図なんですけども、
うんうんうん、
大体中はね 100ぐらい椅子が並んでて、
うん、
まあ、午前中は行った時はまだちょっと空きもあったりしたんですけど、
はいはい、
もう午後始まる時はいっぱいになってたりとかですね、
満席だったんだ、
満席になってましたね、
へえ、
でまあでもやっぱり私なんかは結構立って見る方が好きだったんで、立って見たりとかいう方もあります。あとこの周りにもね県と、うん、の係の方とか、
うん、
主催というかビデオ回してる方とか、
うんうん、
美術館のね、
うん、
あと県の広報って書いたこう腕章したい方とか、
はいはいはい、
いろんな方がまあ写真撮っておられるという中で、
うん、
まあ、横さんは向こうキャンバスに向かいながら絵を描いておられたんですけど、
うんうん、
なんとこの公開制作がですね、
うん、
フラッシュをたかなければ写真 OK という
ことに
して、いい、ね、
うんうん、
でまあカメラだけじゃなくってですね、携帯も OK だったんですよ。
あそう、
携帯の写メも OK で、
うん、まあだってカメラ OK だったら携帯撮ったら一緒だろうけどね、
でまあ一応シャッター音も響く中、その
あそうかそうか、そういうことか、
シャメの音もねチロルロリンとかってこう、
はあ、
響いたり、
ね、
してまあ普通だったらこれかなり気になるなと思ったんですけど、もう横尾さんはその、うん、まあご本人もおっしゃってたんですけど、
うん、
全然集中しちゃって気にならないから大丈夫ですっていうことで、結構静かな中ねチロルルリンって広い響いてもですね、もうどんどん書きつけてるっていう、
へ、あちょっとそれ意外だな、なんかもうちょっと神経質な人なのかと思ってた。
あそこはねもう、集中されてるってご本人おっしゃってるんでね、なんですけど、はい、
ごめんちょっと待って、ちょっと待って、
あのどちらかというとあれですかね、あのフラッシュの方が気になられる感じなんですかね。
フラッシュはダメみたいですね。
おあれですね、いらっしゃいますよね。でもなんか音は全然大丈夫かもしれないんですけど、うん、その光の方はとてもとてもとか。
そうです、
うん、
あのだからあの音楽流しながらやるっていう時もあるみたいで。
あら、はい、
今回私が行った時はもう全然かけてなかったんですけど。
はい、
はい、
いやでもなんかこうものすごくこうなんかバックミュージックを大きめになんかこう派手なやつをかけながら、うん、あのまあ、うん、よくねポップアートみたいな感じでしたら、そういうのでよく描いておられる映像とかあるじゃないですか。でも、はい、横尾先生は結構こうなんか静かな中で淡々と描かれてるっていう感じなんですか。
うん、今回に関してはそうだったんですよ。だから、まあ、この絵がね多分そういう雰囲気なんだったと思うし、これがまたちょっと明るいあの、はいはい、Y 字路であったら、
はい、
明るいのを描こうとしたら結構音楽も流しながらっていう感じみたいですね。
あれ違うのかもしれませんよね、うん、それあのそれでしたらとか制作するそのまあこう意義とかがいろいろあって、う
ん、で
これはやっぱりちょっとあの淡々とやろうとか、あの、
はい、
でこれはちょっと音楽かけながら、じゃあアップテンポでやってみようかとかって、
そうですね。
なんかそういうのも見るのも面白いですよね、でも。
あ、そうですね。うん。ですね。
でもとってもあれですよね、なんかあの写真見てる限りでは結構お年を召した感じの方も
いらっしゃるんですね。あ、まあ、あのね、
はい、
来られてる方 いろいろねいらっしゃいますね、
で結構あの若い方もいらっしゃるみたいだし、あれですよ、なんか幅広、はい、やっぱりさすが巨匠ですよね。いろんな年齢層の方がやっぱね公開収録、
はいはい、
公開の制作ね楽しみで見に来ておられるって感じですよね、
はい。でですね、
うん、
まあ、あの今回あの、まあ、事前にブログ拝見していくとですね、
うん、
拝見してたんですけど、まあ、その時はね結構あのコスプレっぽいね、
うん、
あのトビの格好もするんだなんてことも書いてあったんですけど、その時はお普段着であの ずっと制作されてまして、
はいはい、
まあ、でも音楽もかける時もあるけど、まあ、今回は書けずにずっと淡々と書いておられたんですけど、
うん、そうなんだ、
はい、
へー、
まあ、この見てはあの皆さんはちょっと見ていただけないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、絵を見ていただくとですね、
うん、
あのだいぶあ夜 の, あの絵だったんですね、夜の雰囲気の 絵だったので、
うん、
まあ、こういう雰囲気に合わせてというか、
うん、
あの音楽も増えずにずっと描いとられたんかなっていうのはありましたね。
うん、なるほどね。あ、そう、この絵の雰囲気に入り込むために描けてなかったっ、
うんうん、描けてなかったんかなっていうのは、ええ、
なるほどね。
で、まあ、あの私らもずっとね100人ぐらいの目がずっと見てるし、
うんうん、
あとはねみんなで写真撮ったりしてるし、
うんうん、
で、まあ、横尾さんもおっしゃってましたけども、後ろからねどんどん描け描けっていうこう思いがですね、
うんうん、
あの感じられるというか、かなりなこう緊張感だと思うんですけど、
はい、
それでもね横尾さん本当写真取材した写真を見ながらですね、
うん、
どんどんどんどん筆を進めていってましたね、
はい、
その辺もプレッシャーもなんかそういう書くエネルギーになってるというかね、
うんうんうん、
あってて感じましたけど。
なるほどね、
はい、
でこれ描いてる様子って高野さんも、はい、こういう絵を描かれてたわけじゃないですか、
はいはい、
そういう目で見てこの横尾さんの描き方とかってなんか発見したものとかってある？
あ、いや、だからあのまあ案外ねこう忠実に写実に描かれるんだなって、
うん、
まあ、この絵に関してはですけど、まあ写真あとでも元にした写真っていうのも出てくるんですけど、
はい、
それに結構実に描いてるし、
うん、
もう筆なんかもね右左持ち替えながらとかね。
え、左手でも描くの？
うん、左手でも描かれてましたし、
へ
え、結構細かいこの家の 3とかですね、そういうところも左に持ち替えたり右に持ち替えたりして、うんうんうん、絵としてのね面白さっていうか、うん、筆のタッチの面白さみたいなのも追求されてるのかなと思いましたし、でまああと最初ねこれ行った本当の最初の時は左の小さい、うん、絵はですね、うん、結構白いキャンバスから始めてったんですよ、
うんうん、
それでだいぶもう昼ぐらいの黒いような感じになってたんですけど、
うん、
もう真ん中のね絵を真ん中の家をとにかくこうガツガツ描いててですね、
うんうん、
で周り結構最後まであれどうしようかなって感じだったんですよ。私もどうするのかなって思ってたぐらいだったんですけど、
はいはいはい、
もうそれでもねどんどんどんどんこう一筆一筆形にしていくというかですね、
うん、
一筆明らかにしていくで明らかにしていくという、
うん、
そういうのがね本当見えたなっていうのがありましたね、
うん、
でも時々ねとんでもないというかまあすごいね画面に対して強い白とか、
うん
まあ、色のある黄色とかですね、
うん、
赤とかそういうのを置いたりされる時もあるんですけど、
お部屋これこの絵で、
この絵最初だから家白で描いてる下にですねなんか結構、うん、ワインレッドみたいな赤い色をこうガンと見たりですとかね、
はいはいはい、なんとなく出てるところもあるね、
でまあ右側にちょっとこう照明で明るくなってるのとこがあるんですけど、
うん、
これ描くときにもう黄色をガツンとのしたりとかですね、
へ
ってこともやってらっしゃって、あここからどうするんだろうっていう、見ててこっちがねびっくりしちゃうぐらいの時もあったんですけど、そこも、ね、画面にこうちょっと相談しながらというか、まあ、ご本人はねなんかこういつもこうなんだ自分で問題を作っちゃうみたいな、
うんうん、
自分で問題を作っちゃってそれをどうやっつけていくかというか、
うん、
あそこにどう立ち向かっていくかっていうのが絵を描いてる間はやってるみたいなことをおっしゃってたんですけど、
はいはいはい、
それを本当ね見てて感じてて、こっちもねなんか、
うん、
うん、なんか描いてて応援したくなるというか、ところは見てて感じましたね。
へ
え、うん、そうですね。
速さとかはどんな感じなの？この中野さんが描いていくペース、まあなんていうんだろう。描く絵にもよったり人それぞれ違うとは思うんだけど、こうなんか比較してすごく早く描くなとか遅くゆっくり描くなとか、
やっぱり早い方だと思うんですよ。
ああ、やっぱそうなんだ。
で、まあ、使ってるのもアクリル絵の具って言ってね、もう描いたらすぐ乾いちゃうような絵の、
うんうん、
わざと乾くのを遅らして描いてるみたいなこともおっしゃってたんですけど、
あ、その乾くのが早い性質なんだけど遅らせるように描いてるって
、描いたりまあいろいろやり方あるんですけど、
うん、
そういうのを遅らして描いてみたりして油絵っぽい感じを出してるとかですね、
うん、ああなるほど、
その辺は早いと思いますね、やっぱりね。やっぱこの公開前作1日で書き上げるってわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり見てもらう人に、どんな風にできるかっていうのを見てもらいたいっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
9時から始めて4時5時で、
うん、
ある程度形が見えてるっていう方向でいきたいっていうことで、
うん、
割合早くこうね形なんかもどんどん変えていったりっていうことされてみた、されてたようですしね、
うん、
まあ、ここからまた続けるとおっしゃってたんで、
うんうん、
けど、うん、この大きい絵なんかはね、
うん、
前日ブログ読むとだいぶ暗いけどいい絵が描けたみたいなこと書いてあって、
うんうんうん、
でこの絵の真正面たちね、ほんと吸い込まれそうな道がね続いて、でそれが暗い中ですけど、新月の日にね、
うん、
新月の日に停電になったっていう設定らしいんですけど、それでも本当真っ暗なんですよ。まあ、こっちでもたまに停電あるときね、外見てみると本当真っ暗なんですけど、
うんうんうん、
まさにねそれを思い出すっていうか、
うん
うん、そういう そういったでもしっとりした感じっていうね、
うん、
それが出てる絵だなと最初入ってみた時思いましたしね、
うん、
まあ、とにかくどんどん描き進めるというかね、
うん、
この辺は力強くやってらっしゃると思います、うん、まあ、普段からこういうのに早いのかどうかはあれですけどね、
うんうん、まあ、この公開のやつに関してはっていうことだよね、
でまああの、それでまあ途中です、昼前だったんですけど、
うん、
あの井戸さんという兵庫県の知事さんも来られてまして、
はい、
いきなり横尾さんとトークショーが始まったりとかですね、
うんうんうん、
そのままお昼に突入という感じで、
うん、
はい、あのでその横尾さんがまあお昼に出かけられたらですね、
うん、
あのすぐなったんですけど、
うん、
あの皆さんどうぞお近くで見てくださいということで、
うん、
の知事さんの隣の写真なんですけど、あの横尾さんがもう退場後すぐにその書いてるところにドッとが集まりまして、
うん、はいはい、
その道具やらですね、その細かいところをこう近くで見られるっていう機会もありましたね。
へえ、これはまいいね、こんな、
うん、本当普通はできないですね。
だよね、まあ、作品間近で見れるっていうのもあれだけど、制作途中のものを見れるっていうのもあるし、その使ってる道具とかね、今まさしくさっきまで使ってたものとかっていう、
そうなんですよ、
状態を見れるわけだもんね、
はい、で写真も撮ってよしみたいなことでね、本当、オープンなんですけど、
このあの取っかかりのとことかすごい面白いかもしれませんよね。こう写真をこう出されて、よくあるじゃないですか、はい、小回りっていう言い方が正しいかどうか私わかんないですけど、あのそのまあ、その立体の、なんていうんですかね、こう、あの、消失点がこの辺に来てとか、こう、大体のなんか粗いこう、引いて、行かれて、で、まあ、かかれていくような感じを悟られるのかですよ。もういきなりこう、バーンと変えてしまわれるのかとか、なんか、この辺の取っかかりのとことかも面白いでしょうね。
そうですね。まあ、最初から見ていればですね、そういうところもね、はい、得られてもいいと思いますね。はい。まあ私なんかはね、もう申し訳ないなと思いつつ、こう、中に入ってですね、ちょっと道具見たり、あの、絵の肌を見たりとかですね、してもらったんですけどね。
あ、ちなみに高野さん、あの、その、ゆうこさんがお使いの道具っていうのは、やっぱり特別のような感じのものなんですか？それか、まあ、あの、どこにでも手に入るような感じのものを、で、お使いで制作されてたんですか？
あ、まあ、これあの、画材の写真が実際にありますけど、
はい。
これ、リキテックスっていうアクリルエンプで、はい、もう画材屋さんだったら大体どこでも置いてるやつですね。
ごく一般的なもんだ。
まあ画材屋さんだったら、はい、そうですね。で、これだけ色数並べてますけど、
うん、
まあ実際使われるのは10色前後らしいんですけど。
へぇー。え、それは混ぜて使うってことなの？
混ぜて使いますね。使ってらっしゃるし、まあ、あの、お皿がね、紙皿とかありますけど、
うんうんうん、
そういったものを使って、読みながらやってらっしゃいますね。
うん、これ並んでるのは全部違う色なの？
全部違う色ですね。
へぇー、そう
なの？ 2、3色だから、1色につき2、3本置いてあるのもあるみたいですけど、
うんうんうん、
まあ、ほとんど違う色と。
違う色なんだ。
はい。
へぇー、すげえ。
うん。
だけど使うのは10色なんだ。
そうなんですね。うん。まあ、絵によるんでしょうけどね、
うん、
カラフルな絵もあると思うんで、そういう時はね使うんでしょうけど、
あ、はい、そういうことか、
でまあね、あの 筆なんかもね、あの、まあ、画材屋さん行けば大体こういうのは売ってますし、
うん、
そんなにこれもすごいあの謎な画材っていうのは特にないと思うんですよね。ほんとシンプルに、
うん、
パレットナイフって言ってこう削るやつがあるんですけど、そういうのも使ってなかったし、うん、筆だけでこう描いていくっていう感じでしたね。
何、あのパレットナイフっていうのは削るの？ あれを削って、
あれを使って
塗ったり、酒屋さんみたいに塗るんじゃない？
うん、それも塗って、塗るもできるし、削ったりもできるし、まあいろんなことできるんですけど、それはまあお使いではなかったみたいですね。
じゃあもう筆だけでやってたってことなの？
私が見た限りでは筆だけでやってらっしゃったんですね。あとまあ、ちょっと拭き取ったりで、こう、布を使ったりですとかね。あったんですけど。溶くのも水で溶くわけなんで、
うん、
うん。バケツでね、こう水で溶きながら描くっていうことですね。水彩描くときみたいにね。
はいはいはいはい。
はい。
これなんか筆いっぱい立ってるけど、筆はどんな感じ、こう、
色筆はね、割とそんなハケっていうことじゃなくって、うん、まあ、ちょっと大きめの、こう、筆の中でも太い筆を使うっていう、あ、まあ、幅が1センチとかですね、
うんうん、
センチとかあるぐらいの大きさの筆で最初こう描いてって、
うん、
まあ、途中、建物の細かいとか描くところは、まあ、やっぱりちょっと細めの筆で、
うん、
筆を横にしてですね、こう、横にしたりとかして、こう、
うん、
どういうんでしょう、ちょっとひねりながらね、こう、絵の具を乗せてみたりとか、感じオーソドックスにね、やってらっしゃったかなと思いますね。
だからなんかそういう筆使いのあれとか見れるっていうのは、
そうですね。
書かれてる人とかすごく参考
になる、ね。参考になると思いますね。まあそういう、建物の細かいところは絵の具を乗せるような感じっていうのもあるし、
うん、
あと周りの黒い背景塗るときは結構カサカサな感じでね、
うん、
こう筆を殴りつけながら描いたりとかですね。
はいはいはいはい。
まあいろんな、やり方されてるんだなっていうのは
言
われたかなと思いますね。
やっぱいっぱいいろんな筆使い分けるの、それとも何本かをそういう書き方を変えることでタッチを変えるとかいう。
ああ、そういうやっぱり後の方だと思いますね。すごい数使ってるわけじゃないんですけど、そのさっき言ってた右と左で使ったりとかですね、してみたりとか立ててみたりとかでやってみたりですね。
なるほど。
はい。
もう一回見てみたいな。
そういうね、本当見ててるとやっぱり、まあ、絵のね、そういった描き方っていうのもね、本当によくわかると思いますよね。
うんうん
うん。はい。
で、
まあ、この現地で撮ってきた写真っていうのも画材と一緒に並べられてまして、
うん、
この写真が見ててすごい面白かったんですけど、
うん、
まあ、実際こう夜にね、こうパチッと撮った写真もあって、それも結構ブレたりとかしてるんですけど、
うん
うんうん、で、また、違う時間に撮ってみたりとか、
はいはいはい。
今度は、会長を飛ばしてみたり、真っ白になるまでね、真っ白になるようにこう焼いてみたりとか、あとはネガポジ反転させたりとかですね、でいろんなパターンの写真をこう並べて、参考にしながら、買い取られまして、まあ、筆、画面上でね、どういう風な色使いするかとか、
うん、
まあ、大体この右下のね、一番オーソドックスに撮った写真を元にするんですけど、
うん、
まあ、明るくしたのとか、
うん、
そういうね、自販機したような分で、またイメージ膨らませる時もあるみたいですし。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、
一つね、こう取材に行くっていうんでも、まあいろんな写真撮ってらっしゃるんだなっていう。
うんうんうんうん。
遠くから撮ってみたり、近くから撮ってみたりっていうのもあるみたいですしね。
はいはいはい。
うん。
なるほど。
そこは見てて、まあ参考になったというか。
そっか。やっぱりじゃあ一枚の写真からっていうんじゃなくて、こういういろいろな、試みをしてそこからイメージを沸かすんだね。
で、まあ実際このアルバムみたいなのに入ってるところに直接色が乗ってたりとかね。まあ飛び散ったのかもしれないけど、まあ、
うん、
実際同じ色かなみたいに見たような感じのところもあったかなと思いますし、そこはね、また見てて面白いとこでしたね。実際にこんな写真から絵を作るんだなっていうのがね、
うん、
本当絵はがきみたいな綺麗なのではないけれないにしても、うん、ちょっと面白いやり方かなと思いますね。
なるほどね、はい、うん、
これをね1枚のようにしていくわけなんでね、
うんうん、
でまあ、あのキャンバスの大きさもいろいろ用意されてまして、
うん、
前の日はとても大きな155ぐらいの155っていう号なんですけど、
うんうん、
で書いてみたりとかですね、その、うん、あの行った日は55ぐらいだったんですけど、
うん
うん、あのイーゼルに立てかけて、
はいはいはい、
であの椅子に本当箱椅子みたいなね、
うん、
あのよく美術室にある椅子なんですけど、
うん、
それに座ってずっと書いておられましたね。でまあ、はい、どうぞ。
その椅子ってこういうのが一般的なの？なんか
大体美術室とかアトリエにあるのはこんな感じの。
ああそうなんだ。
はい、あのアトリエを大きくとした写真にちょっとちらっと写ってますけど、
うん、
椅子っていうのがありまして、
うん、
木の箱でね、あの、うん、広い方の片側に、うんがまた板がついてるみたいなね、
うんうんうん、
あ低い位置でも座れるっていう。
ああなるほどね、
はい、
うん、でまたスツールみたいなさ、こう丸い椅子みたいなイメージがあったけど、
ああそれだと逆にねちょっと使い物も乗らないし、
うん、ああそうかそうかそういうことか、あ、はい、あなるほどね。
デッサンなんかするときにねよく使うんですけど、
へえ、
うん、でまあ、あの午前中終了時はこんな感じでしたということでね、今あの半助さんたち見ていただいてるんですけど、
うんうん、
本当に粗い感じだと思うんですよね。大きな筆で点でこう書いていって形を取っていくっていうところで午前中終了してたんですけどね、
うんうん、
まだこれだとね本当筆のタッチも粗いし、
うん、でこれ Y の字って分かってなかったら分かんないね、うん、Y の字がいまいちはっきりしない
ね、うん、しちょっとまだはっきりしないかなっていうところでね、
うん、
まあ、家の形はあるけど他は何を書いてるかなっていう感じで終わってましたね、
うんうん、
はい、でまあですね、あの午前中終了しまして午後1時か1時半1時ぐらいからかな、
うん、
あの開始だったんですけど、
うん、
あのその時にですね、うん、あの県の人に呼ばれまして、
はい、
あの横尾さんの午後の制作の前に、
うん、
皆さんにご紹介しますんでよろしくお願いしますって言われまして、
ほうほうほうほう、
であの横尾さんからね、あの Y 字路の写真集を直にいただけるということで、うん、はい、でもまさかあんで午後ですね、もうあの1時から始まるのに12時半ぐらいからもうアトリエの外で皆さん待ってらっしゃいまして、
うんうん、
でもうあの1時空いてすぐもう席全部埋まって、う
ん、はいはい、
でその中をですね一番前に来て、
うん、
表彰式のようにこう写真集をいただくっていうことになりまして、
そうなんだ、すごい
すごいなんか緊張してきまして
それ緊張するよね、100人の前だもんね、
うん、ね、なんか緊張して、どういうこと話しゃいいんだろうとかね、
うん、
思いながらこう名前呼ばれまして、
うん、
でまああの旅行さん書く前だったんですけど、
うん、
あのちゃんと写真集の説明もご自身からしていただいて、
うん、
まあどこを応募されましたかとか聞いていただいて、
うん、
でこれはあの僕が今出してる Y 字路の写真集なんでどうぞご覧になってくださいということで、
はい、
3色の写真集をいただきまして、
うん、
でまああの今日あの実は行った日、まあ、皆さんこれ見てるとお分かりかと思うんですけど、行った日はあの別の地点の絵を描いてらっしゃったんですね、
うんうんうんうん、
であの、まあ、今日はあのあなたの応募してくださったところは書いてませんけど、
うん、
あの必ず書きますからっていうことで、
はい、
お返事をいただきまして、
へ
ー、まあ、私もいつもより3倍ぐらい高い声で応答してたんですけど
ちなみに高野さんどんなお話されたんですか、皆さんね。
あ、まあ、あの一応ここはあのこの写真を横尾さんに見せながらですね、
うんうん、
あここは矢伏の八ヶ町というところなんですけどっていうことで、
うん、
でまあ書く前だったんでね、あんまりいろいろ話してもあれなんで、
うんうんうん、
まあ、一応よあの私の、街を書いてくださって嬉しく思いますみたいなことを言って、
うんうん、
さったんですけど。
ああ、そうなんだ。
まあ書く前だったんでね。まあ、その話ちょっとできないかなと思ったんですけど。
うんうんうん。
でも、しっかりいただきまして、ありがとうございますというところでしたね。
そうか。どうでした、この、横尾さんとお話ししてみた感じ。
ああ、いや、まあ、なんか、その前にね、やっぱ知事さんとお話とか、いろいろそういうことになってたんで、
うんうん、
うん。うん、まあ、そんなに、でも本当に、優しそうな感じの方で、
うん、
でも書く前なんでね、やっぱりちょっとそっちの方に夢中だろうなっていうのは分かってるんで、
うん、
あんまり邪魔しないようにっていうのはあったんですけど、
はいはい、
まあ、実際こうね、いただけたのは本当嬉しく思いましたね。
あ、そう
ね。はい、はい、で、まあ、午後はね1時ぐらいから始まって1時間ぐらい書かれたって、うん、ちょっとこう休憩タイムみたいになっちゃいまして、
うん、
今この一緒にですね、この前県立美術館の学芸員されてて今はちょっと大学の教授されてる方が司会者だったんですけど、うん、
はいはい、
その方といろんな Y ゼロについてとかですね、
うん、
最近なんか横尾さん絵を描きながら小説も絵本を読まれたりとかですね、小説を書いたりっていうこともされるみたいで。
小説を書くの？
だから小説も何冊かお出しになってるんですけど。
絵描きながら小説書くんだ。
絵の合間にだから小説書いたりとかですね。
へ
え。されるみたいな。
うん。
は
あ。で、まあ、また最近出る、さあこれからも出ますみたいな話とかですね。
うん。
まあ、あとはずっとね、この絵を描いてる間で対話し続けてるんで、
うん、
ちょっと別の話もしたいな、みたいなことで。
うんうん、
なんか、やっぱり、体は大事にしなきゃいけないみたいな話とかですね。辛い話も交えながら、途中、ちょっとトークタイムありながらですね。
うん、
まあ、午後3時ぐらいからはですね、
うん、
一気に5時ぐらいまで、こう書き進めるといった感じになりまして、
もう3時から5時までこうひたすら2時間書き続けてる感じなの。
そうですね、はいはい、
へえ、
うん、で、まあ午後に入ってから真ん中の家 Y 字路の中に家があるんですけど、
うんうん、
細部をどんどんどんどん書き進めていってですね、
うん、
しっかり形が見えるようなとこまで書いてたかと思うと、またちょっと消してみたりとか、
へ
え、いろんな書いたり消したりとかいうのも繰り返しながら、で、私なんかこの絵見てて左側の方がですね、まだ点描な感じで残ってたりして、
うんうん、
のかなって思いながらずっと見てたんですけど、
うん、
ここもですね、どんどん真ん中の家が完成してきたらですね、
うん、
周りもこう今度はもうすごい勢いでどんどん描かれまして、
ほう、
変にごまかすってことじゃなくてですね、結構バリバリこう建物を描いたりとかで、もうどんどん強い描写でこう持っていくという、
はいはいはい、
そこのね勢いがやっぱりすごかったですね。
へ
え、勢いってね、みんなこう、うん、時間でもこう作り入るように皆さん見てらっしゃって、
うんうんうん、
普通ね、こう、絵画だとね、強いところと弱いところみたいに意識して描くとかいうのはあるんですけど、
うん、
もうそうじゃなくて、本当、強い描写はどんどん進めていって、
うん、
その中でバランスを取るみたいなことで、ずっと描いとられましたね。
へぇ
ー。もうだから、左も右もですね、もうどんどんどんどん、Y 字路が見えるように、
うん、
どどっと書いていかれまして。
これ左も右って両方書いてたの？
いやいや、画面の中で右左です。
ああ、ごめんなさい、はいはい。うん。Y字路の右左ね。
はい。
うん。
で、まあ、次どうなるんだろう、どうなるんだろうって、ほんとこう、私なんかでもね、どうなるんだろうって思いながら見てるんですけど、
うんうん、
もう、そこをね、思ったところ、どんどんどんどん書いてらっしゃったんで、
うん、
あ、ここかと思いながらですね、
うん、
どんどんか あのいけいけっていう感じでこう見ながらね言いませんでしたけど、うん、心の中でいけいけみたいな感じでね、私も見させてもらったんですけど、
そうか、そうやってどんどんこう絵が変わっていくのを見れるっていうのは貴重だよね。
ね、
面白そう。
私なんかずっとこう絵を描いたりっていうことをやってたんで、
うん、
そういう場に割と慣れてるかと思うんですけど、
うん、
本当全然見た方ない方がもし来られてみたらね、本当びっくりすると思うんですよね。
うん、見てみたいね。
どんどん形ができてくるし、
うん、
どんどんどういった雰囲気かっていうのも見てくるし、
うん、
かと思えばさっきね、あの問題を自分自身作るっておっしゃってたんですけど、
うん、
これなんでこうね、すごいこう色のしちゃったんだろうとかいう時もあるんですけど、
うん、
そこをこうどういう風にやっていくかっていうのね、
うん、
あ、見れるっていうのがね、また、はい、すごくいい機会なんじゃないかなと思いますね。
そうだね、
うん、ただ絵を描いてるだけなんですけど、なんか横尾さん様の中でどう進んでるのかなっていうのが見て取れるっていうのがね、
うん
うん、すごく面白いのではないかと思いますね。
すごいね。でもこれ絵を描くのが一つのエンターテインメントになってんだ
も
ん
ね。そうなんですよね。うん、
へ
ー、この人はね、割とこうおとなしくというか、あの本当絵にね、あの向かうっていうことだけ見せられてたっていう感じはあるんですけど、
うん、
他の日ですとね、こう横尾さん自身もこう飛びの格好されて描いたりとかですね、
うんうんうん、
いましたけど、音楽を聴かけたりとかですね、
うんうん、
まあ、この日もあのちょっとあの係員の人はちょっとあの警備員さんの格好してたりとかですね、
はいはいはい、
とショーっていうことで、
うん
うん、あのやってられるようですね。
はい、なるほどね。いやー、なんかこういうの一回見てみたいな。
もう本当機会があったらね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけどね。
うん、
はい、
うん、
でまあ、午後はね、まあ、3時ぐらいからもどんどんどんどん書き始めまして、
うん、
予定は4時ぐらいっていうことだったんですけど、もう5時過ぎぐらいまでこうどんどんどんどん書かれてまして、
うん、
で、あの司会の人もね、どこでこあの声入れようかなとか、
はいはいはいはい、
ね、なんか3、4回こう逃しちゃったみたいな感じで、全然どこで声入れましょうか悩んだんですよなんてことを、ね、言いながら、
50
歳制作終了して、あと質疑応答っていうことに出たんですけど、
うん、
その間もね、あのちょこちょこ横尾さん手を絵に手を入れながらこう、うん、質問に答えるっていうことをされてましたね。本当よく、うん、答えられてたと思います。どんな質問でもね、こう答えてたっていうことはありましたね。
うーん、どんな質問が出てたんですか。
まあ、あのさっきのね、あの、まあ、画面に時々すごい色を入れられるんですけど、うん、そういう時の心境はどうなんですかとかね。
あ、はいはいはい、
あと、まあ、こうやって見てる中で、あの制作するって大変じゃないですかとか、毎回ある質問みたいなんですけど、
うんうんうん、
そういった質問ですとかね、
うん、
うん、まあ、いろんな質問結構飛び交ってましたね、はい、
うん、
で、まあ、午後できた絵っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、結構細かいところまで、
うん、
描いておられるのが分かるかと思いますね。あの家真ん中の家にね、車があるんですけど、
うん、
結構ね、まあ、午前中なんか見えるか見えないかぐらいにしたいなとか
思ってて、はいはいはい、
うん、結構ね、あの強めに描かれてるかなと思ったんですけど、
うん、
本当あの絵のタッチ、この絵はね、結構絵のタッチ大事にしてね、
うん
うん、あのでも光ってる看板が光ってる感じとかね、そういうのがこだわって描いてらっしゃるなっていう、
うん、
あの伝統の光ってる感じとかですね、
うんうんうん、
あと壁がこうライトに垂らされてる感じをこううまく出そうっていうのをすごい何回もやっておられましたね。
へえ、うん、
はい、
ね、
で、まあ、あの5時過ぎに終わりまして、
うん、
でも、まあ、あの 今回は県の主催という感じでやってたイベントだったんですけど、
うん、
まあ、あのその県の人なんかもですね、結構気さ、うん、あの気さくな方が多くて、結構あの、うん、お気遣いいただいた点もあったりしたんですけど、
うん、
もう、うん、本当にこの横尾さんの絵を通して、
うん、
みんなあの気づくこともいろいろあるあったりするしたんじゃないかなというのは見て、
うん、
まあこういう機会、みんながあの絵を描く人がみんながやるってわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
うん、まあぜひあったらぜひみんな絵をね見たことない人っていうかね、
うん、
絵ができるまでっていうのを見たことない方がいらっしゃったらね、
うん、
こういうの、こういう公開制作があれば 見るのもよろしいですし、
うん、
あとワークショップみたいなこともね最近特に多いんで、
あ、なるほどね、それに
参加してみるっていうのもね、またあの作家の人の考えっていうのがね、
うん、
体験できるっていうのもありますし、
うん、
それはぜひ、うん、あのこういう機会増えるといいなと見ながら思いました。
なるほどね、
はい、
はい、はい、
でまあ、
はい、
まあ、最後4枚ぐらいはちょっと、実際応募した写真にはですね、
うん、
あリボンがついてまして、
うん、
あのよくあの入選しましたっていうことでね、
はいはいはい、
当選しましたみたいな感じでリボンついてたんですけど、
うん、
ツイッターにねあの画像を上げたらね、
うん、
ブルーリボン賞おめでとうございますとかって書いてあるブルーリボン賞だったっていう思いがあるんですよ。美術館なんかね結構あのツイッターあの今回カメラも良かったんでね、
うんうん、
あの iPhone でツイッターで発信しても全然大丈夫って感じだったんですけど、
う
ん、あの
中継すればよかったね。
そう、それ中継できるんじゃないかと思ったんですけど、
うん、
ただあのいかんせんそのアトリエの壁が厚くって、
うん、
県外になってたんですよ。
ア
トリエに入ると、うん、あのちょっと廊下に出ててガラス窓越しだったら大丈夫だったんですけど、
うんうん、
アトリエの中入るとやっぱり壁が分厚くってちょっと中継は無理っぽかったですね。
うーん、
でも iPhone 使ってる人すごい多くって。
あ、そうなんだ、
うん、10% くらい iPhone でしたね。
あら10%、
10%、うん、10人に1人は iPhone っていう感じでした。
あ、
うん、あの都会はやっぱり違うのみたいな。はい、で、あの、まあ、いただいた本の写真もアップしておりまして、
うん、
サインも入れていただいたんですけどね、
うん、
はい、この東京アイジェラのね写真集、またこれがねプリントすごい綺麗なんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、色がねすごい鮮やかで綺麗な写真が多いので、
うん、
一度皆さんぜひご覧いただきたいと思いますね。厚さがね 2,3 センチありまして、すごいたくさん200〜300枚写真が入ってるんですけど。
え、そんなに入ってんだ。
で全部都内なんですよ。
都内、
うん、都内とか東京都内だから多摩とかあの辺も含めてなんですけど。
あ、本当だ、東京 Y、うん、ジャンクションって書いてあるのか。
そうなんですよ、うん、
へ
え、東京の取材した写真ということなんですけど、もうなんかそれ取材写真っていう域を超えてるなっていうのは。
へ
え、ね、うん、
これは何、横尾さんが全部撮ってるの。
そうなんですよ。
へえ、
でも一応なんかデジタル一眼を買って撮ったみたいなことが書いてあったんですけど、そう、でもやっぱこれね、東京で全然人がいない写真を撮るっていうことですごい苦労されたみたいですね。
ああ、まあそうだね。
私たち、難しいです
ね。私たちのところだと人を撮るのが大変なんですけど。それは逆なんですけどね、全く人がいない撮り、人がいないところばっかり撮っちゃうんですけど、
うん、
うん、撮れちゃうんですけどね、うん、東京だと本当もうどこかしこでも人いますから、
うんうんうん、
でもこの辺載ってる写真は全然人が写ってないということでね。
うん、その200ぐらいある
、そうなんですよ、
全部写ってないんだ。
へえ、なんか結構あの行く、それがその本だけで異空間っていう、
うんうんうん、
すごい感じられますね。
うん、うん、なるほどね。
しけさんもすごい 綺麗な写真集だと思います。はい。でですね、この写真の一番最後なんですけど、
うん、
このちょっとビラが写ってまして、
うん、
絵を見ていただくと分かりますけど、これ今の清志郎さんなんですね、
うん、
で、あのこの予行展を見た後ですね、
うん、
坂に移動しまして、
うん、
一つ見た展示があるんですけど、
はい、
あのヘップナビオでやってましたですね、
うん、
あの清志郎店も行ったんですね。
へえ、あそこやってたんだ。
うん、これ東京でやったのの巡回展なんですけども、
うん、
清志郎本人が生前企画してた字のようでして、
うん、
本当高校生の時の絵から、
うん、
本当亡くなる間際に描いた、間際というかね、亡くなる前に描いた、うん、絵と、
うん、
あと衣装と、あとはポスターとかですね、
はいはいはい、
そういったものが一堂に会してたんですけど、
へ
え、うん、まあ、本当清志郎がいかに絵が好きだったか本当よくわかる展示だったんですけども、
うん、
で、まあ、これはまた次回あたりでも語るといたしますが、
うん、
で、あの会場出ましてですね、
うん、
あの物販物を売ってるところがあったんですが、
うん、
そこのちょっと上の方にですね、後ろが9つぐらい並んでるポスターが飾ってありまして、それ見てびっくりしたんですけど、
うん、
それ土工さんの作品だったんですよね。
へえー、そうなんだ。
なんかこのチラシも横尾さんのものなんです。
へえ
ー、なんか今日は横尾さんに本当呼ばれてきたんだな私って思いまして。
へ
えー、うん、
これ、9枚とも全部横尾さんなの？
まあ、だから大きいのに9分割された清志郎がいろいろ描かれてるんですけど、
うん、
まあ、写真を多分元にしてこうデザインされたものだと思うんですけど、
へ
ぇー。そういったものもね、清志郎頼んでたんだろうなと思いましてね。
あ、
うん、で、ね、まさかこんな急、横尾さん見たその足ってね、一番最後にまた横尾さんの写真、しかも清志郎のね、
うん、
でっていうのでね、ほんとびっくりしちゃいまして、
うん、
今日は横尾さんに呼ばれた日だったんだなっていうことで、
ね、
一日締めくくったわけなんですけどね、
うん、そうか、これもなんか興味深いですね。
そうなんですよね。
濃い
な。ウォーホールみたいなね、
うん、
そういう感じではあるけど、まあ、手のね、タッチもすごい絵っぽいポスターなんですけどね、
うんうんうんうん、
そういったグラフィックでももちろんすごい大変な活躍されてる横尾さんがね、
うん、
こういった清志郎のためにね、作ったんだなって思うとね、本当びっくりしたんですけど、
うん、
うん、
かっこいいなこれ、
清志郎がね、本当いたら本当横尾さんに書いてもらったんだぜベイビーって感じでね、すごい書いてもらっちゃいましたって感じでね、すごい喜んで、今もね喜んでるだろうなって思ったんですけど、
うん、
はい、
そっか。どうですかこれ行ってみて、こう、まあ選考されたっていうことと、
はい、
まあ、この横尾さん目のあたりにしてお話もされて、見てきた感じは、
そうですね、まあ、私だから絵を始めた頃にね、
うん、
ちょうど池袋の西武美術館というのが当時ありまして、
うん、
大きな、画家宣言されて間もない横尾さんの作品展を見まして、
うんうん、
で、まあ、その時は結構こう横尾さんのなんかこう中の物語的な作品がとても多くって、
うん、
で、まあ、大きな画面でダイナミックで、
うん、
ほんとすごいエネルギーで描いてるっていう、
うん、
まずそれをね、油絵始めた頃にすごいガツンと見まして、
うん、
で、まあ、それからね、私は絵の学校とか行って、途中絵の方じゃない方向に進んで今は写真とかやってるわけなんですけど、
うん、
でまた接点があってですね、
うん、
こうやって横尾さん実際描くところ拝見して、実際ご本人にもね、
うん、
している、横尾さんからものをいただいて、
うん、
で、なんかね、また絵に戻るとかいうことはあれなんですどうか、まあ、また別問題としてですね、
うん、
またこう絵の面白さっていうのに触れられたっていう、
うん
うん、その間のね、あの時はすごい流れてますけど、
うんうんうん、
その二十何年間ぐらいは横尾さんずっと絵を描いておられるわけで、
うん、
私はいろんなことをやってますけど、
うんうん
うん、だからどういうんでしょうね、また戻ってきてるのかなっていう、まあ、自分自身に本当にしつけた考えなんですけど、
うん、
絵を描くっていうことにちょっと戻るっていうことを言われてるのかなと思ったりですね。まあその絵を描くっていう心に戻れっていうことなのかもしれないし、
うん
うん、まあでも写真を見ていただいたっていうことで、
うん、
今やってる写真でやってることもそんなに間違ってないんじゃないかなっていうことも思ったし、
うん
う
ん、
もう割合私自分のことにかすごいひっつけて考えちゃう、
うん、
こじつけでもねひっつけて考えちゃう方なんですけど、
うん
うん、あの二十数年経ってね、またこういう絵の横尾さんに触れられたっていうことはね、
うん、
偶然なものもたくさんあるし、
うん
うん、また新しいものもいろいろ感じられましたしね、
うん
うん、まあ二十数年前に感じられなかったことも今自分がいろいろ感じてますし、本当、うん、またね、こんな田舎に戻ってね、こういう機会があるとは本当思わなかったんで、
うん
うん、そこのところは本当感謝という感じですね、うん、はい、
はい、いやまあなんかすごい、まあ、最初ラッキーかなって思ったんだけど、
このね、まあ、ラッキーだと思うんですよ
写真を見たらね、やっぱこの写真良かったんだろうなと思った。うん、今載せてもらってるのは応募して、まあ、コピーで帰ってきた写真と、
はいはい、
その当日の写真ってあるじゃない、やっぱりそのこの程よく引いてるじゃん、この応募した方の方が、はい、やっぱ全然雰囲気が違っちゃうもんね。モノクロとカラーっていうの違いもあるんだろうけど、
うんうん、
やっぱりここまで引いて撮ってるからこの左側の道が生きてくるし、
うん、
だからやっぱこれ写真が良かったんだろうなと思って見ててね、なかなか選考に200人の中から、まあ、6箇所選ばれたという中の一つということではあるけど、それでもねかなりの確率で、見事勝ち抜いて選ばれてきたというのはそんなに何かしらあるんじゃないかなと、
まあ、
この強運をですねまたいろんな方面で生かして活躍してもらえればということで、またこの作品ねどういう風に仕上がってくるのかっていうのも、
そうなんですよね、はい、でご本人のブログとかですね、
うん、
県立美術館のブログをずっとその後も見てたんですけど、
うん、
どうもねこのまま書いてないような気がするんですよね。
あ、そうなんだ。
でこの場所自体もねまだ書いとってないかもしれないんですけど、
うん
うん、でまあ、ご本人からね書くっていうことを言葉をいただきましたんで、
うん、
またね大きな展示あるときはね、
うん、
に行ってちょっとこういう風になったのかってびっくりしながらみたいなと思います。う
ん、楽しみがあるもんね。
はい、
はい、ということで、まあ高野さんの写真から、横尾さんが絵を描くぞというところで実際に横尾さんに会ってきた様子をお伺いしてみました。またこれ実際絵が仕上がってどっかで見れるとかいう情報があれば、
はい、
ぜひご紹介していきたいと思いますので、
はい、
楽しみにしていただければと思います。ということで、お届けしましたのもハンスケと、
はい、はい、すいません、いつも
私はそんな幸運な高野さんでも幸運をですね少しおすわけしていただきたいと思いながら今日は拝聴してたミリと、
はい、まあ、この勢いでどんどんやれたらいいなと思います。やりますのでよろしくお願いします。高野です。高野でした。
はい、ではまた来週。